ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、デイトレーバーすべての努力のおかげで発育障害の有病率が減少したと明言。副デイトレーバー農業省に国内のアメリカ生産量を増やし続けるよう要請。最初のニュースです。インドネシア共和国のジョーコ・ウィルドレットレは2022年にインドネシアでの慢性的な栄養失調による発育障害の有病率または成長障害は全ての関係者の懸命な努力のおかげで 21.6% に減少したと述べました。レットレは水曜日にジャカルタで開催された家族開発人口及び家族計画のための戦略と発育障害減少促進プログラムに関する国家作業会議で、2022年の発育障害率の減少は大統領が最初に就任した時と比べてかなり劇的であると述べました。2014年に政府を率いた時は 37% でした。ジョコビルルレトレは2024年までに発育阻害率を 14% に減らすという政府の目標は、中央及び地方政府のプログラムの相乗効果と改善によって達成できると考えています。そしてインドネシアにおける発育阻害の問題は人材の質を向上させるための鍵の一つであるため、早急に解決する必要があると説明しました。またジョコ・ウィルドレトリは、インドネシアが地域及び世界の地域で競争できるようにするには人材の質を向上させることが非常に重要であると述べました。マルファミ副レトリは、農業省に対し国内のアメリカ生産量を年々増加させ続けるよう要請しました。マルファミ副レトリは、アメリカ生産は余剰在庫を達成するための努力だけに焦点を当てるべきではなく、アメリカ生産量を増加させるべきであると述べました。彼は黒字が年々増加し続けることを望んでいます。1月25日水曜日に国家農業開発作業会議で、マルファミ副レートリは中央統計局のデータに基づいて、アメリカ生産量は毎年常に余剰であると述べました。しかしアメリカの養生量は2018年の437万トンから2022年には174万トン、年々減少する傾向にあります。ジェネラルインドネシア貿易促進センター ITPC のモハマド・リバイ・アバス長は、インドネシアとサウジアラビアの間の貿易価値を高めるための貿易ミッション、またはズルキフリ・ハサン産業大臣の努力が二国間の貿易コミュニケーションの回復に影響を与えたと考えています。 レバイシは水曜日のジャカルタでの声明で、ズルケフリハサン大臣がサウジアラビアのマジル・ビン・アブドゥラ・アル・カサビ産業大臣に好意的に受け止まれたと説明しました。今後レバイシはこの良好な関係がインドネシアとサウジアラビアの場で締結された貿易協定の早期実現につながることを期待しています。したがってこの貿易ビジョンは大きな価値のある協力を記録するためだけでなく、インドネシアとサウジアラビアの間のより良い貿易関係の新たな章を築くためでもあります。選出されたロードトクビリアルクリス・ヒプキンス氏は1月25日、ジャシンダ・アーダン氏が辞任の発表してから1週間も経たないうちにニュージーランドの第41代首相に就任しました。ヒプキンス氏はアーダンの後任として与党の議長を務め、党の急速な議会で首相を務める唯一の候補者です。この動きはアーダン氏が1月19日に辞任を発表し、4月に議会を去ることを発表したことに続くものです。ヒプキンス氏は以前は下院議長であり、教育警察国境サービスのポートフォリオを持っています。スイス議会委員会はウクライナへの武器の最優秀数の禁止を提案しています。この政策はスイスで製造された弾薬が他国からウクライナにさえ輸出されないように規制しています。スイス議会委員会は火曜日の夜にプレスリリースで委員会の過半数はスイスがウクライナへの援助を増やすことを含めヨーロッパの安全保障に貢献すべきであるという意見であったと説明しました。スイスは以前スイス製の軍需品のウクライナにさえ輸出することを許可するドイツからの申請を拒否していました。スイスはこの動きは中央理国としての立場に反するものだと述べました。しかし先週ダボスで開催された世界経済フォーラムなどでベルリン政策を見直すよう圧力がかかっています。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日は協同組合及び中小企業大臣はスイスのインドネシア商社を発足させたことについてお伝えします。 ただます抜き協力組合中小企業大臣は、在スイスとリヒテン州体のインドネシア大使森山ハドト氏とともに、スイスアロガウのインドネシア市場店にあるインドネシア商社を発足させました。立てます抜き大臣は1月22日火曜日に受け取った声明で、特にインドネシアの零細中小企業の製品が海外市場に参入する機会が開かれたことから、スイス2のインドネシア商社を設立する努力を高く評価しました。立てます抜き大臣はまた、インドネシアの零細中小企業の製品を販売するためのデジタル市場プラットフォームまたは市場の使用、並びにインドネシア商社ネットワーク、インドネシアのディアスポラ及び国内市場等の接続にも注意を払いました。彼によると、M ブロック、ボスブロック、サリナで販売されている製品など、国内市場で受け入れられているインドネシア商社と零細中小企業の製品の協力によって、掲載される零細中小企業の製品はたくさんあります。政府は香辛料の販売も推進しており、香辛料の販売を停止しています。しかし、ここに輸出されるのはスパイスであった香辛料ではありません。最後に立てます抜き大臣は、2020年5月22日に世界経済フォーラムの合間に、インドネシア商社の設立の発足は、インドネシア商工会議所の会長であるアルシャトラシッチによって正式に署名された、インドネシア商社の設立の署名に続くものだと述べました。森山大使はスイスのアルガウでインドネシア商社の発足が、食品と非食品と両方のインドネシア製品の流れがスイスとヨーロッパの市場に扉になることを望んでいます。森山大使によると、インドネシアは特にインドネシア EFTA セパ協定の関税問題を利用して、インドネシア製品のヨーロッパ市場に投入するためのハブとしてのスイスの機会を検討し、活用する必要があるということです。一方、インドネシア商工会議所の第コーディネーター、副議長のユッキー・ヌグラハワン・ハナフィ氏は、インドネシア商社はヨーロッパで最初のものであり、引き続き開発されると述べました。彼はまた、ザイベルのインドネシア大使館とインドネシア産業所からの支援に感謝しています。ユッキー・ヌグラハワン氏はまた、非常に高い物流、コストの問題に関して共同解決策があることを望んでいます。合意されたインドネシアとエフタのセパ協定も、特に関税に関して有効に活用する必要があります。これで外国粉を終わります。Voice of Indonesia。レッスンの皆さん、今日の歴史です。今日は1934年1月26日、ドイツとポランドの不可侵条約が調印されたことから始めます。ドイツとポランドの政府は1934年1月26日にドイツとポランド不可侵協定に調印しました。この協定により、ドイツはドイツとポランドの間の国境を正式に認めました。この協定はまた、両国の経済関係を損なった関税戦争を終結させることも目的としていました。次に、1952年1月26日、世界税関機構が設立されたことについてお伝えします。1952年1月26日の世界税関機構の設立は、世界の税関の歴史における重要なマイルストーンでした。世界税関機構または WSO の歴史は1947年に欧州経済協力委員会に参加した13の欧州政府が関税と貿易に関する一般協定の原則に基づいて欧州間関税同盟のグループを形成することに合意した時に始まりました。1948年、このグループは経済委員会と関税委員会という2つの委員会を形成しました。この税関委員会は1953年1月26日にベルギーのブリュッセルで開催され、欧州17カ国の代表者が出席した会議で発足した税関協力会議の前身となりました。1月24日の第1回会議は国際税関での法則の基礎となりました。最後に2001年1月26日、インド大地震についてです。 マグニチュード 7.7 の地震はインド西部とパキスタンの一部を襲いました。グジャラート州部地域を震源とする地震で、インドの独立記念日を祝う準備をしていた住民のほとんどが死亡しました。地震は現地時間午前8時50分に発生しました。この地震によりパキスタン南東部の18人を含む1万3000から2万人が死亡し、16万7000人以上が負傷し、34万近くの建物が倒壊しました。3月までに550回以上の余震が発生しました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はカカペはブルーカーボン生態系の海藻とマグロブを対象としていることについてお伝えします。海事水産省の海洋管理局長であるヴィクター・グスタフ・マノッポ氏は、ブルーカーボン戦略で海藻とマグロブを対象としています。ヴィクター氏は、1月24日火曜日にジャカルタでオンラインでモニターされた国家が決定した貢献目標と炭素経済価値の実施を達成するためのブルーカーボン戦略ワークショップで、海藻の総面積は180万ヘクタールと推定されると述べました。彼によると、インドネシアの海藻生態系は7億9000万トンの炭素 CO2 を吸収する努力があり、水的戦的価値は350億アメリカドルに上ります。一方、約336万ヘクタールの面積を持つインドネシアのマグロブ生態系は110億トンの炭素を吸収することができ、水的戦的価値は660億アメリカドルです。海洋部門における気候変動の緩和と適用の実行者として、海事水産省は2045年までに海洋保護地域を 30% 拡大することを目指しています。2022年のデータに基づくと、インドネシアの海洋保護区は2890万ヘクタール、またはインドネシアの総面積の 8.7% にしか達していません。ビタシは生態系エリアを 30% に拡大することで、保護エリア内の海藻とマグロブの生態系が約1億8800万トンの炭素、換算炭素を吸収できるようになると述べました。実行されるその他の取り組みは、沿岸及び小島の管理政策、ブルーカーボン保護区の設定や沿岸生態系、管理ゾーンの設定など、海域の利用を規制する戦略を通じて行われます。これでインドネシア語を終わります。
Engkau hati yang paling
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナルの西谷です。今日はミュージアムオフジャカルタ、意味はジャカルタ博物館をご紹介します。写真愛好家で少し写真が好きな人にとっては、ジャカルタ博物館またはミュージアムオフジャカルタまたはモジャが次の観光地になります。2018年からジャカルタで開館した博物館はユニークでカラフルでインスタ映えする背景の部屋が展示されています。そこを訪れて写真、ビデオ、カラフルなアート作品の形で自分を表現できます。ロララスケット、ロジャーバイモジャ、絵を描く、モーペン、ミニゴルフ、ゴルフバイモジャなど訪問中にできる様々なエキサイティングなアクティビティがあります。ロジャーではローラースケートやローラーブレードで展示エリアを巡ることができます。ローラースケートになりていない場合でも心配する必要はありません。ローラースケートで動き続けることができるハンドルがあります。インスタ映えするフォトスポットもあります。薄暗くなりがちな部屋でも芸術的です。そしてゴルフバイモジャでは友達や家族と一緒にゴルフを楽しめます。この施設内には11ホールのミニゴルフコースがあります。ここは目をリフレッシュさせるカラフルな色に囲まれているので写真の背景として最適です。そして最後の施設モペンです。ここはお子様を大連れの方に最適です。なぜならラグ楽器で表現できる部屋がここにあるからです。あなたは既存のブラシや絵の具で自由に絵や落書きを即せできます。また塗料が飛び散らないようにレインコートも用意されています。訪問したい方のためにモジャはボンカロのスポーツアレナとインターカブックビーチのパンチョラの2つの場所にあります。博物館は毎日午前11時から午後7時30分まで開いています。モジャは公式ウェブサイト www.mojamuseum.com でのオンラインチケット購入と現地での直接購入のみを提供しています。リスナーの皆さん、これでパーソナルリシャを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Lukisan cantik 7 bidadari dari langit. Namun saat ku lihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua.
Pernah ku baca puisi raja.
Voice of Indonesia.
Listen to me song Warna Warni desu. Kyou wa 2023 nen no Indonesia Travel Fair o goshoukai shimasu. Indonesia Travel Fair wa 2023 nen 2月 17日から19日までジャカルタのコタカサブランカモールで再び開催されます。インドネシアトラベルフェアのイベントはラジャマイス、アセアン観光協会またはアセアンタおよび BNI 銀行と協力してインドネシア航空協会イネチャによってサポートされています。このイベントの開催にあたりサニアガサラウディンウの観光組織ゼイダジェはインドネシア旅行の誇りプログラムで国内観光をさらに促進することが期待される2023年のインドネシアトラベルフェアという旅行市場の開催を評価し、今年の10億人の国内観光客を達成するという目標を強化することができます。インドネシアトラベルフェアは魅力的な企画が盛りだくさんで、国民への効果的なプロモーション手段となります。田舎会長のデンナン・プラウィラ・アトマジャシンは魅力的なオファープログラムのいくつかには、敵国会社だけでなく、敵国会社以外の航空券の特別価格も含まれていると説明しました。これらの航空会社は、固定翼キット回転翼機、ヘリコプターを使用する法人及び個人向けの不定期便の特別価格でチケットを提供しています。一方、田舎の副会長であるアリフ・ウィボウ氏は、田舎加盟航空会社は他の旅行博覧会と比較して、訪問者により良い特別チケット価格を提供すると付け加えました。その他、物販、くじ引き、入場商品、来場者への無料チケットなどもあり、旅行博の特賞などのイベントで配布されます。 ASEAN 会長のエディ・クリスミーディ氏はインドネシアトラベルフェアが成功し、 ASEAN 地域のためにより沖縄旅行博覧会を組織するための出発点となる可能性があると楽観的です。彼によると ASEAN 地域、特にインドネシアには国際社会に売り込める大きな観光の可能性があるということです。旅行の国有層のサポートによりインドネシアと ASEAN の観光がさらに増加することを願っています。旅行博覧会を開催する参加間の目標は400億ルピアの超ご飯で2万人の来場者を迎えることです。2023年のインドネシアトラベルフェアはウェビナー、リスク管理トレーニング、ゴルフトーナメント、メンバーの総会で構成される2022年の田舎フェスティバルシリーズの最終段階です。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Percayakah kamu aku
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はニケ・オストリアが歌うミステリー、チンタ・アイのミステリーという曲をお届けします。ホミュニケ・ナスティティ・カリア・デウィは、インドネシアの伝説的な女性ロック歌手です。歌手としてのキャリアの中で、インドネシアのロックバンド、ガド・ブレスのギタリストであるイアン・アントノが、いくつかのニケ・オストリアのアルバムのプロデューサーを務めました。したがってニキの音楽的な特色としてイアン・アントノの音楽に非常に影響されていることは驚くべきことではありません。その一つはミステリーチンタ愛のミステリーという曲です。愛のミステリーの歌詞は恋人のために命を捨てたのに恋人は嘘をついて裏切るという内容です。それではニキ・オストリアが歌うミステリーチンタ愛のミステリーです。どうぞお楽しみください。
Didamparkan di pantai ini.
Voice of Indonesia.
kasih yang bisa bikin beta bahagia. Cuma saya mampu hibur hati yang sakit jadi lebih berarti dari cinta yang sepi.